声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズ、今回ゲストに村上健太さんをお招きしてお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村上さん、今肩書きとしてはどのような、
一般社団法人たくましい未来という、会社を作って、はい、そこの代表をしているんですけど、うん、もう少し分かりやすく言うと、キャンプ場の管理人やってますね。あとシェアハウスの管理人っていうのもやってます、はい、で住んでる場所がもう今は東京ではなくて、
はいはい、
九州の宮崎県の椎葉村という、
はい、
日本三大秘境と言われているところに、8年前かな、2017年から住んでるんですけど、はい、まあそこでそういうキャンプ場の運営、仕事作りとか、
はい、
まあシェアハウスの運営、まあ暮らし作りっていうことをやってるので、なんでしょうね。まあいわゆるその地域づくりみたいなことをやってるといえば、なんとなくイメージ伝わるでしょうかね。
はい。声や言葉のことではないんですかね。
ではないですね、はいはい。声や言葉のことを仕事にするっていうことは今はしてないですね。
ああ、はい。じゃあ、まあ、以前は、声や言葉を学んでたんですけども、その辺どう学び始めて、で、その後、今のお仕事に移ってったとか、その辺のお話を伺いましょうか。
あ、そうですね。
じゃあ、
はい、
きっかけ、磯貝メソッドと関わるきっかけっていうのは？
ですね、まあ、やっぱり僕もご多分に漏れず、舞台俳優を志していた時期っていうのがあったんですよ、
はい、
人生の中で、
はい、
でそれがまあ高校時代ぐらいからだいたい20代半ばぐらいまでだったんですけど、大学で東京に来まして、で当時まだそのワークショップっていう言葉がようやく出始めたぐらいだったんですね、はいはい、でワークショップっていうものを探すよりも、そのなんとかメソッドっていう、まあ、方法論を集めて、
はい、
でそれを紹介するっていう場があったんですよ、
はい、
まあ、メソッドエキシビジョンっていうものなんですけど、はい、でそこで、まあ、野口整体だったり、まあ、フェルデンクライスメソッドとかアレキサンダーテクニックとかっていう、まあ、世界的に有名なメソッドに混じって、磯貝メソッドっていうものが、まあ、その時紹介されておりまして、
はい、
でそこに初めて参加したのがきっかけですかね、
うん、でそれが きっかけでその、はい、磯貝メソッドの講座っていうか、
あ、そうですそうです、はい、そこに参加して、で、まあ、磯貝先生とかとお会いして、でなんかこれはいいぞっていう風に感じて、まあ当時、磯貝メソッド創造塾という名前で、
はいはい、
新宿のね、新宿村スタジオっていうところで、各週ぐらいのペースかな、でやってた講座に参加し始めたというところですね。
はい。こうやってみて、内容はどうでした？思っていたのと違うとか。
いや、まあ、その、高校3年間、僕は愛媛出身なんですけど、まあ、地元の劇団で、まあ、演劇っていうのはかじっていて、で、東京に来たんだから、まあ、より、なんかすごいことを学ぼうみたいな、そういう気持ちはあるわけですよね。
はいはい、
でも、なんだろう、その、まあ、方法論について、これはいい、これはダメだって語れるほどじゃなくて、
はい、
やっぱりその、まあ、自分にこう、なんていうかな、合うというか、ピンとくるかどうかっていうところが、まあ、大事になってくるわけだと思うんですけど、
はい、
まあ、それで言うと、その他のメソッドよりも、まあ、自分には、ピンときたというか、
はい、
単純に、なんというかな、まあ、自分の声とか言葉に対して少しコンプレックスがあったところもあったので、はい、やっぱりその声と言葉っていうところから、まあ、アプローチをしていくっていう、磯貝メソッドのやり方自身に、惹かれたっていうのもありますし、
はい、
まあ、その、磯貝康弘っていう人が、なんか、いいなというか、面白いなっていうふうに思ったっていうのも少なからずありますね。
はい。
はい。
磯貝メソッドはこう即効性がないというか、もう最初から本物になるには5年、10年かかるぞって言われてて、その辺、焦りっていうか、そんな時間かけてらんないとか、そういった思いとかってなかったですか？
それはそうですね。言われてみたらあんまりそれはなかったですね。だから、早く売れたいとか、そういうものよりも、やっぱり僕もなんかその、本物志向って言うとちょっと偉そうですけど、そういうものがあったので、まあ時間がかかるのはそりゃそうだろうなっていうぐらいに考えてたんじゃないですかね。だからその、逆に僕にとってはそこも良かったんだと思います。やってることと言ってることが、まあ、一致してるっていう感じも良かったのかなと思いますね。
そうですね。私もそんな感じで、逆に、長くかかるって言われたので、逆に信用できたっていうのはありましたね。
ねえ、その口座を運営する側としては言いにくいことですもんね。長くかかっちゃうっていうのは。
で、まあ、いざやると、やっぱりまあ、身体性重視してたんで、なんかよくわからない、ひたすら何か体のこととか、まあ、やらされたような感じですけども。
そうですね。僕が今パッと思い出せるのは、ひたすら歩くみたいなことがね。で、ただ歩くんじゃなくて、あれは前後に大きく開いて、っていうかな。で、こう、後ろ足の形とか、をこうきちんと整えながら歩くっていう、もう腰をとにかく落として、前後に大きく足を開いて、ある前に歩いていくとか、あと床打ちって言って、ね、小手とかその手のひらのさらにこう、硬いところで、まあ手のひらの底とかってね、言いますけど、小手のようなところを使って、こう壁を、あ、床打ちか、床をこう、太鼓のようにパン。バンってこう叩いていく。まあ、あと動物になるとかね、ありましたよね。みんななんかそれぞれ動物を思い浮かべて、その動物の鳴き声を出しながら動きも動物化していくとか、そんなんとかありましたね。
で、まあ、講座では、まあ、基本はみんな同じことするんですけども、やっぱりその人個人の癖だとか特徴とかを見て、お前はこうしろ、こうしろとか、そういう指導もされましたね。で、
そう
村
で
上
す
さんの場合
ね。
何かありました？
まあ、僕だけじゃなかったですけど、目を開けって言われましたね、僕は。お前は目が細いというか、なんかこう、薄いというか、で、かといって、こう、なんかこう、目を見開くっていうことではないんですけど、目の奥を開くんだみたいなことで、こうだ、こうだっていうことを言われて、まあ、最近も僕もちょっと磯貝メソッドの現場から離れて久しくて、なんか、その20歳そこそこで言われてた頃に戻ってきちゃったなっていう気持ちはあるんですけど、そう。だからまあ、本当に当時は、だからそれもう日常的に目を開くっていうことを意識するようになったし、まあ、あとは、そのやっぱ鏡に向かって、その母音の形を作るとか、子音の形を作るっていうことをやってるときに、お前は、やっぱりこう、うがダメだとか、いがダメだとか、なんかそういうことはね、言われたりなんかしましたけどね。でもその、多分、あんまり聞かない珍しいってことで言うと、まあ、目を開けっていうことは覚えてるかな。そんなこと言われたのは、後にも先にも、その時だけですもんね。目を開いて、この黒目の丸がしっかり、外から見えるぐらいまでは開けって、すごい具体的に言われました。
それは、まあ、舞台立つときに観客からどう見えるかっていうのもあるでしょうし、内面っていうのもやっぱりあるんですかね。
そうです。まあ、もちろん、舞台に立つことをその時は想定した構図だったので、それもあるんでしょうけど、自分自身に対する影響としては、そうです。ちょっと精神論っぽくなるんですけど、なんというかな、目をこう開くことで、まあ単純にやっぱりちょっと視界も広がるわけですよね。だから、その自分自身が、その世界と対峙するときに、 やっぱ目をちょっとこう、薄めにしてるというか、こう、ぼやっとこうさせてるっていう状態は、まあ良くも悪くも、世界の捉え方がぼやけてるっていうことにもなるから、まあ簡単に言うと自信持てみたいなことですかね。でもそれは僕結構その日常生活にもいい影響を受けたなと思います。それに関しては。
はい、村上健太さんと磯貝メソッドとの出会い、それから目をしっかり開けろと言われたというような話を伺いました。続きは次回お楽しみに。